解体者の夜
ヘルス。
ヒラニスカサは俺の嫁、三浦三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
サウチカエリヤシナゴミ、三浦あずさんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、はい、ということで今週も始まりましたけれども、
はい、
まあ今週もね、いろいろ今期アニメの話から、はい、まずは行ってみたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、お願いします。
ということで、はい、どうですか今期アニメ。
はい、今期と言いますか、はい、まあ、ツークルもね、続きなんで、はい、しばらく喋ってなかったら、ちょっとリトルウィッチアカデミアの、
僕ね、ちょっと溜まっちゃってるんですよ。
本当ですか。
14とか
で。ああ。でも、ツークル目だったら、新キャラが、先生で出てきまして、
はいはいはいはい、
黒。
あの、機械の人。
あ、そうです
よ。はいはいはい。
あ、じゃあ俺相当見てないな。
先生が、新しく赴任してくる、ほうほう、この、魔法学校の卒業生だったクロワっていう先生が新しく帰ってくるんですけども、うん、その
授業に、科学力みたいな、ね、
そう、だから授業も全部タブレットでやったりとか、うん、で、魔力の源みたいな石があるんですけど、はいはいはいはい、それがなんかエネルギー不足で、はい、あまり魔法が使えなくなるみたいな時に、うん、そのクロワ先生っていう人がなんかポケットのポケット Wi-Fi みたいなのを、はい、開発して、
はいはいはい、
それでいつでも魔法使えるようになるみたいな、
魔法を使えるための Wi-Fi 的な、うん、魔力を供給してくれる何かみたいな、うん、そうそうそ
う、なんか妖精がストライキかなんか起こって、
あ、そうそうそう、
魔法が使えなくなるみ
たいな。どんどん世界観広がってきましたね、
うんうんうん、だからなんか今ちょっと今っぽいのが入ってきてて、
うんうんうん、
だからなんかそういうなんかスマホみたいな、なんかタブレットみたいなのいじりながら、あの廊下歩いてたら先生がそんなの、やめなさい、明日ないみたいなこと言ってたら、うん、はいはい、マジ草みたいなことせえと
か。本当に今風の感
じの。ネットの悪い影響をすごく受けてる生徒みたいなのができたりとかして。で、そのクロアって先生が実はちょっと、黒幕でちょっと。
なるほどなるほど。
やっぱり頭動いてるっていうようなのがちょっと見えてきたりとか。
なるほどね。
そこで先生の、シャイニーシャリオとの、昔との、そう、アーシェラ先生との、ちょっと
因縁、確執みたいな、因縁みたいな。
みたいなのがあったりとか、があるんですけど、それがありつつ、今ちょっとサブキャラを、の、なんか、話みたいなのをやってて、アマンダっていう、
アマンダ、はいはいはい。
ちょっと乱暴者みたいな、
男、ほう
き
に乗る、
ちょっと、そうそう、ヤンキーじゃないけど、ぽい感じの、
の、
お礼みたいな
感じ。あ、そうそうそう。の話だったりとか、コンスタンツェっていう、その一緒に
や
る、はいはい、メカの。
メカのやつ。
メカの。はいはい、はい。
あの子いいよね。う
ん。なんかそのメインの話が一話あったりとか。
なるほど、サブキャラにスポットを与えるような感じで。
で、っていうのがあるので、うん、で、そのアマンダっていうのが、そのなんか、男の生徒いたんです。なんか、ダイアナの婚約者みたいな。
あ、はいはいはいはい。
金持ちの。
はいはいはい。
なんか、その学校になんかアッコと一緒に忍び込むみたいな感じの話になった時に、アマンダが、断層したんですよ。
ほうん。
これは来たぞと。これは俺のやつだ。
もう先週から今週にかけてもうそういう話にして
。まあもう僕の伊集院霊好きが、
はいはいはい。
うずいてですね。
あ、だからね、ちょっと思ったんだけどね、うん、確か前回が、あ、もう前々回か、そのあたりにね、喧嘩番長乙女の話で、
はいはいはい。
で、中山ひな子というキャラが、はいはい、まあ、断層の霊児みたいな感じで出てて、うん、 で、 ね、うん、で、ちょっと話の中で、でも男の方が良かったですよね、みたいなこと言われて、うんうん、俺もうんって言ったけれども、うん、あれはよーく見たら、あれは女の方がいい。だからね、何でもかんでも男がいいっていう風潮もちょっと違うっていうことでね、
なるほど、
自分の言葉を、持って分かったね。
2、3週間、こう、熟考した結果。
やっぱりね、断層の霊人の良さも忘れちゃいけない。それを今、松崎の言葉でね、
はいはい、
そうだ、これは今言っとかなきゃと思ってね。
それ
そう、ね、すみません、途中で。
いやいやいやいや、大事ですから。
うん。
聞いてる方に誤解されたままだ
と思う
ね。
そうそうそう。
ちゃんとね。
でも、アマンダの断層はすごく見たい、
うん。いや、それは良さそう。う
ん、ただ、その、魔法で変わったんで、うん、実際にアマンダが男になったのか、うん、服だけ男の格好してるのかはちょっとわかんない。
なるほどね。
ただ、ここもちょっと、こちらの想像の余地。
想像の余地で。
はい、はい、行間の部分ですね。
うん、だって、もし、魔法で本当の男になってたんだとしたら、うん、もうそれで2、3冊できそうですから。
それで、
まあ、間違いなく2、3冊できますよ、それは。
あと、まあ、あと、まあ、僕もその声優目線でちょっと見てしまうところだと、クロアっていう、その先生の声優さんが、竹内純子さんなんですね。
う
ん、
ほうほうほう。
で、この主人公のアッコが、うん、 まあ、ハンメグミさんなんで、ハンターハンターのゴンが、新旧が揃ってるみたいな。ね、また僕、ちょっと変な目線でちょっと見てしまってる。のはあります。
はいはいはいはい。なるほどね。
ここが喋ってるみたいな。
はいはいはいはい、はい。
なんか歴史的瞬間みたいな。
なんだろうね。一番新しいライダーと、あの、藤岡弘さんの
曲。ああ、そうそうそう。みたいな感じの。はいはい、みたいな感じです。
でもね、やっぱここでね、はい、自分がね、結構溜めちゃってるね、はい、アニメの話するとね、絶対家帰ってから見ようって気持ちがある、ね。だからレクリエイターズも、確か前結構話聞いて、はい、家帰ってすぐもうこれは見ないとみたいな感じだったんだけど。
だからこれ聞いてる方でそういう方いらっしゃったら、これがきっかけでね、見るきっかけになればなと。
全然もう早い遅い関係ないですからね。いいものはいつ見てもいいわけですから。
そうそうそうそう。
ただ僕らのライブは早く来ないと僕ら引退しちゃうかもしれない。あ、
本当にそう。
本当そう。いつでも辞める準備でき
る。もう準備は整ってるから。
もうもう。
さあ、じゃあ次、ドイツ行きましょうか。
は
い、
じゃあ、ひなこノート。
お
う。うん。
やっぱり、可愛いっすね。出るキャラ、出るキャラ、みんな可愛くて。うん、まずね、びっくりしたのは2話で、まあ、劇団を作る、うんうん。
はいはいはい。
どこを目指そうかみたいな感じで、下北沢の鈴なりが出てきて。
ああ、うん、はいはいはいはい。そうそう。
まあ、ちょっと名前は変わってるの、はいは
い。本当にもう、小劇団がまず目標にする、はい、伝統的な、
知ってる見た目が。
知ってる、知ってる俺今年も出たよ、つって。
俺も昔、大川工業の頃はあそこ出てた。
大晦日とかやってましたもんね、うん、あそこで。
で、なんかゆわちゃんっていう、うん、こうもう3話で出てきました、うん、新キャラが、うん、まあやっと学校に、
うん、やっと学校
に、やっと学校に3話でようやく学校に通うことになる、
引きこもりをすごい、
確かにそうだ、
すごいアニメ、学園アニメで3話にしてようやく初登校みたいな
学校連れ出すのに3週間でなかなかの引きこもり
確かにそうだ、
ね、全然やっぱ喋れず、かかしっぷりが半端ない、でもなんか、ちょっと、その、ゆあちゃんって子も、その、千秋先輩、大家さんのことが憧れで、この学校に、同じように演劇に入るために学校にやってきたっていう子だから、千秋先輩と仲いいひなちゃんにちょっと嫉妬して、ちょっと、いじめじゃないんですけど、何があんたなんか、みたいな言ったら、ちょっと、えって傷ついた瞬間に、すぐ謝るっていうところ
が。いや、もう全然悪い子じゃない。
いい子なんだな、この子も。
悪い子なんか一人もいないよね、この世界観
も。でもね、顧問の先生も9歳の女の子
もうまた飛び道具という
すげえなこのアニメ
だといろんなの入ってますね
はいはいはいはい、
あとちょっとまゆちゃんがやっぱりもう僕は可愛くて、
ああ
4話でちょっと大家さんに、うん、大家さんがちょっとお芝居をまた始めたっていうので、
うんうん、
お芝居ばっか見に行くから構ってくれないっって、
うん、はいはいはい、
で今日アイス食べに行かないって言ったら、あちょっとごめんっつって行っちゃって、うん、もう何よプンプンみたいな感じで、うん、帰ってきたらアイス買ってきてくれて一緒に食べるっつってこんな直球のユリ
全然脇道に寄らない、寄り道しない、
北海道の道みたいな
まっすぐなユリ
どこまでもどこまでも
やっぱもう本当ずっとニヤニヤできますね、
あれは
みんな可愛いわと思って、
さん好きだな、
大家さんね、
大家さんかな僕はやっぱり、
俺あの子だな、ちょっとまた変わってきた、
あ
の
子、あら、
あれキャラの名前が出てこねえ、
どんな子ですか、
ね、まあなんか喋ってて、
はい、
どっから
またサブキャラなのかな
あん中にいない、
調べたらごめん名前なかった
名もなきあの子を好きになること多いですから、
ね、腹話術面白いって言ったあの子とか
名前
いやいや大丈夫
言いかねえかない
や確かにそういうことしがちですからね、うん、僕は
でもクーちゃんもみんな可愛いんですよね、
もう最近のちょっとそういう日常系の中ではちょっと一番好きかもしんないな、はい、ちょっと個人的な趣味にっていうか趣味思考に一番合ってる感じが、はい
はい、
僕
ごめん出ました、
はい、
千秋ちゃんです、
あ大家さん、
はいはい、
はいはいはい、
なるほど、
ちょっとね、
おとなしめの、
はいはいはい、はいはい、この子かなみたいなとこはありますね、
ちょっとふわふわした、
はいはいはいはい、
うん、あれあの子どうしたんだろうみたいなね、うん、
優しそう、
優しそうあとあの次回予告のその静止画がすげえなんか ツヤっぽいというか。
あなるほどね。はいはいはい。
あと要所要所に風呂シーン入れてきたりとか。
そうそう。
お尻風呂シーン出してきたりとか。
結構あの手のアニメ、お尻最近振りますよね。
なんかね。
はいはいはい。
ちょっと、あの系では珍しく、うん、ちょっとエロいシーンも。
うん、いやお尻はね、振らせた方がいいかもしれないです。うん、振らないよりも振らせた方がいい。
まあそうですね。誰もそうしないませんから、ね。
そうしないですよ。
はい、僕、ちょっと、お尻は振らせた方がいいかもしれないですってワード、強すぎないですか。お尻って振らせるものだよ。
またパワーワード出ちゃった。サーモン世代に続いてパワーワード出ちゃった。
ちょっと衝撃でしたね。お尻は振らせた方がいい。
お尻は振らせた方がね、いいと思うんだよな、最近は。
うん、最近は。
お尻あるんだしね。
お尻あるんだから。
あるんだったら振らせた方が。
う
ん、
そうですよ。
みんな気づいた方がいいよ。
宝の持ち腐れですよ。なるほどね。
はい
はいはい。
はい、じゃあ、
三浦さんは。
そうね、ちょっとね、
はい、
ちょっとまあ、テレビじゃないんですけれども、うん、あれをちょっと見てきまして、ちょっと遅ればせながらなんですけども、
はい、
夜は短し、
歩
けよ乙女。
半沢さん。
これがですね、うん、見まして、うん、で正直言うとね、うん、前半ちょっと、うん、あれ大丈夫かなみたいなとこもあったんですよ。
う
ん、なんかね、ちょっと、あれこのまま、なんかね、やっぱ作風がちょっとシュールみたいなとこもあったりするので、
ちょっと雰囲気いいアニメというか。う
ん、
か
もしかするとそのまま行くのかなと思ったんですけど、うん、途中から、まあ、伏線というかフラグみたいのが、結構細かく回収されていくんですね。
うん、
前のあった振りが、4章に分かれてるんですよ。4章に分かれてて、で、最初に出てた振りが、それこそ3章あたりで、あら、この振りだったんだ、あのセリフは、みたいなのが回収されたりしてって、
はいはい、
なんか本当ね、最初は本当正直、うん、あれ、これもしかしたら、滑るの?みたいな感じの心配もあったんですけど、でも見てったら最終的には、で、結末見たら綺麗に畳むんですよ。綺麗に畳んで、ちょっと本当ね、本当嵐が過ぎ去った台風一過みたいな気持ちよさがあって、うん、でそれを見てから考えると今度、うん、あ前半のあれっていうのは そのふわーっとこう流れるように来たのもあ必要だったんだなっていう、うん、最初は結末分かんないから、
うんうん、
俺も何目線かまた分かんないんだけど、
はい、
心配になったりしてでまたほら主役
は
星野源とか
やって
るから、
はいはいはい、
これほら一般層も来ちゃうから、うん、ここでなんかアニメ滑られるわけにいかないんだよね変ななんかね
何度かあった
ら、無駄な責任が出てきちゃって。でもね、やっぱ良かったっ
す。後半、ちょっと畳みかけて、
うん、全然もう、もう本当、安心して、もう見てください。
あれね、なんか面白そうです
。M1 に初めて出た時のキリンさんみたいな感じ、ね。後半のちゃんと、
ちゃんと
ね、あるから
回収するみたいな。で、結構ロバートの秋山が声。
ああ、らしいですね。
パンツ総番長、
うん。
で、俺はちょっとね、パンツ総番長にすごく最終的には感情移入してた感じがあります。ストーリー通してみると。
おうほうほう
どちらかというと主役よりも、パンツ総番長になんか、うわ、すごいこの人。まあ、作中でもそういうセリフあるけど、ロマンチストだわ、この人、みたいな感
じ
で。願いが恋の願いが成就するまでパンツを履き替えないと誓った男なんですけれども
あー面白い、
それがね結構いい感じで、ね、
面白いな、原作は読んでたんですか、は
い、原作読んでないのよ
あなんでその映画が初見で、
う
ん
はいはいはいはい、
あれは小説ですか
小説小説漫画でも結構早い時期に漫画出てた、
う
ん、ずっと気にはなってたんだよね、だいぶ何年も前だけどもでまあ四畳半の、
はいはい、
同じ作者だからでスタッフもそのままって感じでで結構四畳半ともパラレルなのよ、
うん、
設定というか場所とかは同じ舞台で
ただ
まあパンフレットとか読むとその四畳半神話体系の私と、うん、あのヒロイン誰だっけ、うん、
四畳半の
明石さん、
はい、
明石さんの二人がいない世界観っていう、
はあ、
パラレルみたいな感じ、
はあはあ、なるほど。
だから羽貫さんっていう女性と、うん、あと着物着てた、樋口先輩っていうのは出てくるんですよ。割と主要な感じで。
あだから、ね、結構、がっつり、
うん。
そうそうそう。
割とちゃんとリンクしてるんですね。
で、結構その二人はね、今回、ちょっと俺の視点から言わせると、うん、イチャイチャしてる感じがあっていいですよ。
おー。
非常に。で、言ってもあとはヒロインがね、花澤香菜さんです
から。はい、もちろん。
花澤香菜案件ですから。はい
出ました
はいだからこれはねちょっとね見に行っていただきたいまだ多分間に合うと思うんで
行きたいな
うん
これ4畳半見てなくてもでも大丈夫
でも全然大丈夫ですよね、
うん、
4畳半見てなくても楽しめますし、うん、見てればもっとこう、
はいはい、
なんかあここ このパロディというか、
はい、
ちょっとこうあっ パラレルだけれども設定はつながってんだみたいなとかあったり、うんうん、あ
それが分かるっていう、
うん、
あ、じゃあもう、とりあえず映画だけ見れば大丈夫。
うん、全然大丈夫です、ね。でもちょっと小説も読んでみようかなっていう気にはなりますね。
いやー、その気にはなってた
んだよね。ね、おすすめとかね。
そうそう。で、結局4畳半も僕好きだったんで。
ああ、はいはいはい。
面白かった。で、ちょっと前にも再放送もやってましたもんね、
う
ん。
そうそう、ちょうどあの流れで見た
ね。はいはいはい。うん、でね、もうぜひ、ちょっと、
ね、
どっかからちょっと、小銭集めて
小銭集めて、
はい、
瓶をね瓶を駄菓子屋に持って今やってんのかな、
ね、3円とか
ね、そうそうそうそう、よし溜まってきたんだあと映画つながりで言うとね、
はい、
あれも見たんですよ、ゴーストインザシェル、
お
ー、ハリウッド版の
実写の、
まあ、広角機動隊
です、はいはいはい、
タケさんが、あれも良かったです、
おお、
僕その20年以上くらい前か、そのアニメ出た時に見たんだけども、その時は今見るとまた分かんないけど、もうついていけなくて世界観の。
まあ、僕、そうですね。
これ、はいはい、あれ以来、広角機動隊は、そんな触ってこなかったんですよ。
僕もだからもう、
イノセンスとかも
難しそうで、うん、全然一個も触ってないんですよ。
でも、多分ね、俺一番最初に、まあそういう世界観だって見るんだったら、このゴーストインザシェル分かりやすかったと思う。で尺もね、100分くらいで、そんな2時間まではない
のかな。あ、そうなんだ。
すごくね、で無駄なシーンがなかった感じがあって、すごく良かったですよ、
うん、あ、じゃあこれもこっから入った方がもしかしたら、
まあ、いいかもしれない、
なるほどね、
で、おしいさんも結構すごく評価してたしね、実写版、で、結構ね要は、まあちょっとネタバレなんない程度に言うと、まあその現実と虚構、嘘の、
はい、
をもう最終的に主人公がどっちも自分の中で受け止めて、これからも生きていくみたいなとこに着地するんですけど、
はいはいはい、
俺二次元再大者じゃんと思ってちょっと俺もう人、多分ね、そこの会場にいた人、誰もそんな視点で見てなかったと思う。俺一人だけ、これ俺たちの話じゃん。そういう部分でも、
ね。俺たちの映画に、北野武史が出てる。
武史が出てる俺たちの映画に。
俺たちの映画に。
俺たちの映画じゃ、俺たちの映画じゃないんだよ。だからね、でもちょっとね、ほんと見やすかったしね。
なるほど。
うん、おすすめですね。今、その、まあ、実写っていうことでね、
はい。
漫画原作実写ってことでいろいろまあ言われたりもしますけれども。
まあでも、とっつき、今までとっつきにくかったという人も多いでしょうからね。うん、
はいはい。で、俺は、まあ、最初ってことで字幕版見に行ったけど、
はい、
ね、吹き替え版は、もう、少佐と、
うん、
とかのもう声をやってた方がもうそのままやってるっていう形なんで、
なるほどね、
うん、だからその辺もね、
はいはい、
ちょっと俺もう一本、はいはい、もう一回くらいちょっと見に行きたいなと思って、
はいはい、映画もいろいろ、
うん、
じゃあもう小銭集めるバイト増やすか、
札が入るバイトの方がいいと思いますよ
そっち増やした方が早い、
はいはい、あとね、
はい、
松崎さんにちょっともう僕クレームなんですけど、
え、なんですか、
シンデレラガールズ劇場、
はい、
いつ小梅出てくんすかもうなかなか出てこないじゃないですか、小梅。
あ、なるほど。
ちょっと。
要はその。
どうなってんのよ。
アイドルマスターシンデレラガールズのスピンオフみたいな感じで、
はいはい、
まあ、3分アニメで。
うん、
それも、ミラさん、ちょっと大事なとこ見落としてますよ。
あれ見落としてる、
ゲーム、
うん、
まあ、その、まあ、モバゲー版といいますか、はいはいはい、の、版の、ウェブだけで配信してる、
はいはいはい、
アニメのストーリーっていうのがあるんですけども。
何？
今見てください。
マジっすか？
今のうちに見てください。
俺 B パッド出なくていいっすか？
そんな今
?1 分で終わる。
大丈夫？家帰った頃にはもう次のになってたりしない？終わってたりしない？
あのね、正直ね、この収録日的に、割とギリギリなんで。
マジっすか？
一応今日中に見といた方がいい。
オッケーオッケーオッケー。オッケー、もう帰ったらすぐ見る。いや、もう聞いとくもんだな、これな。
白坂光明はね、
はい。だから本編にね、
はい、
まあ、今んとこちょっと出てきてない感じだった。
キャラが多いのでね、やっぱり。
じゅんぐりじゅんぐりで。
ウェブもやってるってことなんですね。
そうですね。
もともとはね、ゲームの中に、
にある、
配信される4コマ。
はい。なんか、ね、よくグラブルとか、
うん、
でもなんか、ゲーム内になんか4コマ漫画みたいなのありますけど、うん、ああいう感じの、
週1本くらいで更新されるんだっけ？
でも、いや、3日とかに、
もうそんなもんだ
っけ？
とか、イベントごとにとか、新しいガチャが出るたびにみたいな、
あ、そっかそっかそっか、
時があるので、
あれ3コマでもまとまってるよね。
そうですね、6巻ぐらいまでもう出てます、ね。
そうだ、俺買おう買おうと思ってたから、もう買うよ。約束するよ、まさ
か。ありがとうございます。
とんでもない、本当に。
本当に、これでね、僕の元に小銭は全然入んないんです
よ。入んないけども。 ありがとうございます。俺がシンデレラガールズ劇場買ったところで、また君は映画見に行けないけど、でも買うよ。
ありがとうございます。
はいはいはい。はい、ということで、はい、前半戦こんな感じですかね。はい、まあ、ということでですね、こんな感じで今期アニメの話してきたんですが、
はい、
この後、またちょっとですね、久々に漫画の話をしたいんですけれども、はいはい、漫画ちょっとテーマを、まあ、今回はですね、うん、最近いろいろ多くなってきた、公式二次創作漫画を語ってみたいと思います。この公式二次創作漫画がすごい！
イエーイ！
はい！
はい、ということでですね、うん、
はい、
まあ最近ね、よく僕がちょいちょいこの番組でもうん、エミヤさんちの今日のご飯、
はいはいはい、
あれすごかったみたいな感じになって、うん、で、まあその話もしようしようみたいに言ってたんですけども、うん、まあでも結構ね、そのパターンって結構多いじゃないですか、最近。
うん、
まあ、スピンオフの中の一つではあるんでしょうけど、うん、完全にその、はい、パラレル作品という感じで、
うん、
スピンオフだとね、厳密にはその作品の脇役が主役になったみたいな感じだった
けど、
公式二次創作はもう本当に同人誌で本来はやってもいいような話をもう公式でやってしまおうみたいな、なったりするんでですね、ちょっとそういうスピンオフというよりは今回はパラレルの作品ですね、うん、ちょっと絞って一人一冊ずつくらい紹介しようじゃないかということなんですけれども、
はいはい、
じゃあですね、まずタイトルだけ順番に言っていきましょうか。
はい。
はい。じゃあ私はですね、
はい、
今回、紹介したいのは、まあこれ有名な漫画ではあるんですけれども、
はい、
トモエ・マミの平凡な日常。
うん、
こちら魔法少女、マドカ・マギカの、
うん、
マミさんにスポットを当てたパラレルものということで、
はい、
まあこちらの方、現在4巻まで出ておりますけれども、
はい、
僕はこちらの方を今回持ってきました。
はい。
さあ、そしてじゃあ松崎は？
はい。僕はですね、もう完結してはいるんですけども、
はいはい、
ジャンププラスっていう、
はいはいはい、
まあ、ウェブ漫画、
はいはいはい、
ウェブ雑誌で連載されていた、うん、マジカルパティシエ小崎ちゃん。
あ、俺これ知らなかったっすか。
じゃあ、
ニセ恋の。
ニセ恋の、要はまあ、パラレル
作品、ね。はいはいはい
は
い、
ね。
はい。
もう小崎が主役。
が主役ですね。
じゃあ読まなきゃな。
早い。
だって、花沢香菜件じゃなかったっけ、これ。
そうですね。
ね、小崎そうだよね。
はい。
じゃあもうこれ。
早い今から言う
のそっか、これだ
ね。だ
からまた先に言っちゃうところでした。
結論が早い。
はい、すいません。はい、
はい。
ということで、ドイツ
は。そう、僕はね、ちょっと、うん、皆さんとはちょっと違う感じなんですけど、
ね、はい、
まあ本当外伝みたいなやつなんですけど、うん、僕だけがいない街の9巻。
はいはいはい。
これはこの8巻でまあ完結してるんですけれども、うん、その8巻であった空白の期間を他のキャラはどういう風に過ごしていてたかっていうのを描いてる外伝的な
作者が書く公式外伝
みたいな。なるほど。だから結構でも僕だけがいない街は、そのエンディングがね、その視点が変わればみたいなところもあったりするじゃないですか。なのでちょっとこちらということで、
はい、
これもまた一つの、なんでしょうね、
公式二次創作と言えるんじゃないかな、
はいはい
はい、
ということでですね、
はい、
じゃあ順番にいろいろ好きなシーンをちょっと紹介していきたいんですけど、
はい
はい、まあ僕のこの「ともえまみの平凡な日常」はですね、新田舞さんという方が書かれてるんですけれども、もともとはですね、こちらの同人誌で出されてたんですよ。
うん、
本当に同人誌で、
はい、同人誌でね、当時荒沢まみさんシリーズ的なものが、
ね、
結構有名なとこだと2サークルあったんですよ。
うん、ほうほう
ほ
う。
片一方は、そのまみさんと、まどかの弟が成長して、はい、高校生くらいになってんのかな。で、まみさん30くらいになってて、
うん、
で、ちょっとそこの恋愛模様。だから、おねしょたですね。
うん、はい、なるほど。
で、こっちのともえまみの平凡な日常の方は、割とその、あんまりちょっとエロではなく、
うん、
ちょっと日常的な、
日常、
ドタバタギャグみたいな感じで、
はいはいはいはい、
で、こちらがですね、またキララが、漫画タイムキララマギカっていう、
うん、
もう魔法少女マドカマギカの公式二次創作だけを集めた本を創刊したわけです
よ。はいはいはいはい、はい。
で、こちらが隔月で、まあ、ずっと、発刊されてたんですけれども、これいつだったっけな、で、今は、その、キララマギカがですね、不定期刊行になってしまったんですよ。
はい、うん、
で、そしたら、このともえまみの平凡な日常は、うん、今移籍してですね、
はい、
本家の、漫画タイムキララフォワードに掲載されるようになったと、
うん、じゃあ月1
もうそうですね。
ああ、
だからもう 独り立ちしたい人たち。
そうですね。同人から、そこ雑誌に載って、雑誌から別の雑誌に移って。
はいはいはい、でも俺はね、もう、なんていうんですかね、もう、マミさん、公式がもう俺の中でこれなんですよ、その。
マミさんに幸せになってほしくて。
で、結局ね、ところがね、うん、言うほど幸せでもなかったりするわけですよ。他のメンバーは、みんな結婚したりして、もう子供もいたりするわけですよ。
なんか、しょぼい、ズボラ飯みたいな。
そうなんですよ。ですよね。で、マミさんは、彼氏がいるってみんなに嘘ついて、うん、ずっと独身ママっていうような、
あ、そうなんですね、
そういうような設定なんですね、うんうんうん、じゃあちょっとまず設定をまあ皆さんで
言
いましょうか、
はいはいはいはい、
とりあえず友恵まみの平凡な日常はそんな感じのちょっと、はい、あの何でしょうね、こう30歳になってダメダメな生活を送る愛らしいまみさんをちょっとみんなでめでようみたいな、うん、そんな感じの漫画です、うんうん、
はい、マジカルパティシエ小崎ちゃんはですね、はいはい、筒井大志さんっていう方が、うん、書かれてる漫画で、まあ、全4巻になるんですけれども、うん、あの、まあ、公式に創作ってやっぱり昔からでも魔法少女プリティサミーだった
りとか、はいはいはい、
あの、要は言ったらもう魔法少女リリカルなのはも
う、そうですね、
言ったら、
あれがまあね、
トライアングルハートの、
はいはいはいはい、
二次創作みたいな感じでしたから。
プリズマイリアとかも
そうですね。あ、みたいな。
そうですね。そういうことです、ね。
だからやっぱり魔法少女ものって、うん、公式二次創作の鉄板ではある、
ね。なるほど、なるほど、はいはい。
で、その中でもやっぱりニセ恋がもういろんなヒロインがいるんだから、うん、まあ満を持していろんな魔法少女を出してしまおうということで、そして、メインは、この名前、タイトルからも分かる、先ほど言いました、小野寺小崎ちゃんが、まあメインということで。まあね、これね、正直ね、まあニセ恋のね、あの本編もちょっと完結はしましたけども、うん、ニセ恋のね、エンディングでね、
まあ、
この、
はいはいはい、
小野寺派と言われる方々、
小野寺派と呼ばれる方々、
はい、
派閥が、
はいはい、いまして、はいはい、まあメインヒロイン、ニセ恋4人いまして、はいはい、チトゲっていう、まあ、一番メインのと、うん、この小野寺小崎、小崎、つぐみ清志郎、はいはい、で、立花
麻里、はいはい、
この4人がいて、まあ、一応メインはでも、チトゲと小崎なんですけども、
うん、
まあ、最終的に、まあ、言ってしまうと、チトゲエンドになってしまって、
うん、
で、そのチトゲの選び方もちょっといろいろあって、
うん、
小野寺派の人からは、ちょっと、
そうですね、
他
の、ヒロインのファンの人からは、あまりちょっと評判が
よろしくなかった
っていう。っていうところの、もう、救い。
なるほど。
保管してくれた。
はい。まあ、結論言いますと、小崎エンドです。
なるほど。
になっております。
はいはいはいはい、はい。
で、登場キャラの性格も、まあ、元のニセ恋のキャラクターとか、性格も反映されてはいつつ、
うん、
でもその、ニセ恋の主人公の一条楽くんっていうのは、はいはいはいはい、この小崎ちゃんの世界では、生徒会長やってて、
うん、
もう成績優秀で、もう本当にみんなから愛される、男から見てもかっこいいって言われるような、うん、そういうキャラクターになってたりとか、あとその、つぐみ清志郎っていうのは、なんか、魔法少女で言うからの妖精みたいな、キャラクターになってて、一応、魔法少女になってるのが、小崎、ちとげ、まりかの3人で、
その清志郎が妖精。
妖精で、あと、るりちゃん。
はいはいはい。
るりちゃんは小崎ちゃんについてる妖精。
あ、なるほどね。
で、つぐみ清志郎はちとげについてる妖精。
はいはいはいはい。
で、まりかには、ずっとついてる執事みたいな。
はいはいはいはい。
本田さん
っていう。そういう関係性なの、
はい、
はいはいはい。
で、敵で舞妓くんが出てきたりとか。
うん。
とか、そういうようなキャラクター配置がされてるみたいな感じですね。はいはいはい、
なるほど、
はい、
設定としてはこんな感じ
で、確かにね、ニセ恋はまあいろいろ難しいところはね、はい、いろいろある中で、はい、ちょっとああいう形の評判になってしまったんで、
うんうんうん、
なおさらこういうのは出てほしい感じ、
ね、はい、なんでもう本当に小野寺博士のこれが静止だと、
なるほど、
正しい歴史静止だと、
なるほど、
いうぐらいのね、熱量を持ってこれはね、お勧めされているやつなのでね、
はいはいはい、なるほど、邪馬台国はここにあったんだねそういう感じですね、
はい、
なるほど。
そして、ドイチューさん。
まあ、僕はもうさっき言いました、ま
あ、これはね、はい、もうアニメ化もなりましたし、
はい、
この番組でもいろいろ話題には出てた作品ですけれども。
そうですね。はい、もその、サトルが、その眠ってしまった、
うん、
起きるまでの、
うん、
おのおのの、そのヒロインであった、ひなずきかよとか、
うん、
友達だった、その、ケンヤくんとかですね、うん。あと、お母さんがどういう風に過ごしてたかっていうのを描いてる外伝
も、
うん、
はいはいはい。
その、アイリーですとか、みんなが。作品なんですね、うん。
で、ちょっと雑誌連載時には、リ、僕だけがいない街ってなって、
うんうん、はいはいはい。
で、9巻っていう風に出るにあたって、
そうそうそう、まあ、普通の僕だけだけど、ちょっと光変えるとここ、リってね、表紙に出
るような。ああ、なるほど、なるほど。はい、はいはい。
ちょっと凹凸で。
はい。 じですね。
最終巻がじゃあ9巻っていう形なんですか。
もう8巻で終わりは終わってて、終わりです
けど、じゃあもう丸々この一冊を使って、
はい、
その
外伝、
外伝を書いてるという感じです、
ね。一応9巻という扱いですね。うん
は
い、
なるほど、
ね。公式ではあります。ということで。
じゃあここからはですね、
はい、
そのおのおのの好きなシーンを、
はい、
じゃあ一つずつまた順繰りで言っていきたいんですけど、
はい、
やっぱねこの巴まみの平凡な日常何がいいってね、
はい、
このなんですかねこのまみさんってね原作だとね、まあ、ちょっとスマートな感じには見えるじゃないですか先輩っていうこともあって、う
ん、お姉さん、
まあ、確かにメンタルの弱さとか、うん、ちょっと中二病っぽいところは、はい、いろいろありましたけれども、はい、やっぱ頼れるお姉さん的な感じだったんですけども、うんうん、この作品だとですね何ていうんですかねこの社会的なそのポジションっていうのをやっぱりあの幸せ的なものを、
うん
他の子たちに追い抜かれてるわけですよ。う
ん、はいはいはいはい。
で、はいはい、まあさっきも言ったように彼氏いるっつって、
はい、
実際いなかったりとかやってるんですけども、一巻のね、割と最初のね、話でね、もう度肝抜かれたのがですね、まあマミさんがね、ソウルジェムをね、こう持ってこう昔を懐かしんでるわけですよ。
はいはい、
そしたら、みんなが、え、マミさん、魔法少女現役なんですかって引いたような表情で。
まだ少女やって
んすか？やってんすかみたいな感じで。で、みんなも、いや、近所に出た時とかやむを得ない場合だけはやるけど、ねえ。自主的にはもうみんなやってないものかと、みんないい歳だし、なあ、みたいな。そしたら、マミさんのソウルジェムに濁りが出てきた。でも、マミさんね、めげずにね、いや、もう久々にみんな集まったからみたいなノリで、変身するんですよ。
うん、
お変身したらもうこれ、まどかと、まあ、京子がそこにいたんですけども、うんうん、もう本当にドン引きで、
はい、
で、まみさんはでも、ああいう感じだから、二、うん、人とも早く変身しようよ、みたいなこと言ったら、ごめんな、分かったんだ、気づいたんだ、やっぱ客観的に見ないと分からないこともあるよな、30過ぎてその服はきついってズバッと言われて。ですね、このみんなのセリフはいつまでも夢見る少女のままじゃいられない私たち魔法少女そういう仕組みだったんだねみたいな感じでもう一巻から結構そのマミさんのメンタルを削るような展開にな
ってマミさん黒目真っ黒になってハイライトめっちゃ消えてる
このねやっぱりこの1話のこのシーンがこの漫画の方向性を決めつけたと言っても、
うん、こういう漫画ですよっていう、
こういう漫画ですよという
紹介にもなって
ますね。はいはい。まあ、そんな感じでね、結構でもこういうマミさんが実に愛らしいと。
なるほど。
やっぱりなんだかんだ言ってもあの30代女子萌えみたいなところもありますからね。43歳の僕は、
はい、
はい。だからそういう
部分ですけど、ね、
もう13歳一回り下だからね。マミさん
言っても。言ってもね。
全然、30、荒沢まみさん、俺の中でロリだからね。俺の観点から言うと。
事件だよ。は
い。まあ、そんな感じで、こういうとこからまず入って、
は
い、
ああ、面白い
シーン、まず一つ目、紹介させていただきました。
はい、はい。
じゃあ、松崎さん。
はい。僕は、2巻なんですけれども、はい、2巻のですね、真ん中にですね、要は先ほど言いました、3人が、魔法少女になる、
うん。
で、うつぐみ清志郎は、その、妖精みたいな。
はいはい。
まあ、僕ね、一番好きなのつぐみなんですよ。
うん。
ニセ恋で。
清志郎。
はい。
うん
聖志郎の回ないなと思って、
おうおう
そしたら2巻で、
うん
まあ、メインの回が出てきまして、
うん、
その要はパートナーである千鳥さんの元気がありません。
はいはいはい、
で、その一条楽という人間の男が原因なようですと、
うん。
これはなんとかあいつに言ってやらないといけない。うん、でも、その魔法、その猫が喋るってバレちゃうといけないので。
まあそうですね。
はいはい。そしたら、そうだ。人間になればいいんだって人間の姿になって
コロンブスの卵じゃないです
かだからあできたんかいっていう見てるこっちとして
はいはいはい、
はい、ただやっぱり常識がないもんで、
うん、
人間界になってもこういうなんか先ほどの魔法少女じゃないですけど、
はいはいはい、
がねがっつりなんかメイド君みたいなものがあって、はいはいはい、ちょっと周りからはめちゃくちゃ浮いてる、うん、ただまあこれ全然バレてないな、うん、みたいな感じで街中を歩くんですけども、
はいはい、
でまあ結果的に言うとつぐみもまたちょっと一応楽のことを考えるとみたいなことを
まだちょっとあんのねそういう設定は生きてんのね、
あっていう風にその一応楽と会って、
うん、
いろいろ話してるうちにそういう風になってしまったっていうような終わり方なんですけれども、うん、あここで出してくれたなら僕はそれでオールオッケーっていう風にな
るほどなるほど、
はい、あで ちなみに言ってなかったですけど、はいはい、あの魔法少女に変身するときに一瞬だけ全裸になるんです、
う
ん、
あのね僕ちょっと今隣で見たんですけども、はい、あのずっとそこ見てましたもん、ね、かなりこれはあの
ちゃんとこういう
本当だすごい
トップもちゃんと隠れてますね、
う
ん、
はい見えてます、多分ウェブ上では多分隠れてたんでしょうけど
単行本になる
にあたって、はい、
本になるにあたってちゃんとあの先も書かれてます、
はいはい、素晴らしい
先も書かれてます、はい
安心してください、
ね。はいはい。安心して読んでいただいて。
はい。はい、なんで、つぐみ派の皆さんも、うん、ぜひ。だからこれね、どの派閥のみんなも読んでてね、面白いと思うんですよ。
なるほどね。
なるほどね。
はい。平和な。
はい。本当に平和。
戦争が起こらない。
本当に、そう。で、みんなが小崎ちゃん応援できる感じにもなってますし。
はいはい、確かにね、原作はね、うん、まあね、あんまり、ファンの視点でやいのやいのを見るのもあれですけれども、結果的に戦争が起こってしまいましたよね。
そうなんです。
ファン同士の、なんかこう、ファンの間で。はい、うん。
ただやっぱりそのみんなが小崎ちゃん頑張れっていう風になる、うん、
なるほど
終わり方なのでは
いはい、はい、安心して読める、
はい、どの派閥もぜひ、は
い、いいですね。
さあそして
はい私そのまあ、僕たちがね街で、うん、そのまあ悟が寝てしまったっつって、うん、でひなずきの話がまずあるんですけれども、はいはい、まあ、そこでちょっといいシーンがそのミサトっていう、うん、ひなずきの仲の悪かった
あのちょっといじめてたじゃないですか、
あの給食員盗んだんはひなずきじゃないですかって言ってた子がそのその悟の入院費をみんなで募金活動で貯めようじゃないかみたいな話が、これも中学校になってるんですけど、もうその小学校卒業してずっとお見舞いに、でひなずきはずっとまあ悟の病院にもう毎日のようにお見舞いに通ってるんですよ。でまあ結構最終回の方でも言われましたけれども、なんで悟掘ってヒロミと結婚しやがってみたいなことを言われてましたけれども、これがこれを読めばわかるっていうのなんですけ
ど、
本当にその毎日毎日お見舞いに行ってて、うん、でその県屋とかにももうでもそろそろ前に進まないとみたいなことを言われて、うん、である日病院にまたいつも通りお見舞いに行ったらその大きい病院に移ったって黙って、うん、で
その 本州の
本州の方に移ったって、うん、はいはいはいはい、でお母さんから手紙を預かっているっつって悟のお母さんが、うん、でそこでそのもう悟のことばっかり考えなくていいんですよ、あなたは前に進んでくださいみたいなのを言って、うん、もう泣きながらもう走っていくんですけど、うん、でも最後にその俺を言うのは私の方だっつって、悟とお母さんがいたから毎日笑っていられた私も踏み出すよ明るい未来へって言ってひなずき編は終わる。これでそうか、それでやっと前に踏み出した結果ヒロミと結婚したんやなって思うと、
なんか欠けたピースが
そうなんですよ、
はまりましたね、
はい、
なんか
だからもうこれはね、これを読んでもうちゃんと許すって
なるほど、ね、
はい、
やっぱちゃんと聞いてみないと分かんないもんだな。
その、募金しようよって提案するところ、うん、なんかちょっと素直になれてない部分があって、うん、
そうなんですね。
だからなんか、私は別に。
そうですよ。で、他のやつが、おさむとかが、じゃあひなずきにもさ、募金活動を進めてくるねって言ったら、ミサトが止めて、かよは他にやるべきことがあるでしょ、つって。そのお見舞いに毎日行かなきゃいけないって言って、止めるのもミサトがやったりとか。みんな中学校になってからいろいろね変わったんですよ、この子たちも。
やっぱ所詮俺たちはさ、キャラの一面しか見てなかったから。
そうそうそう、
ダメだもう、こんなそんな見方してちゃダメだ、
ね、
そうね、はいはいはい、
っていうところね、すごいいいです、うん、これ本当に。
じゃあですね、はい、もう一周くらい一シーンくらい行ってきましょうか、
はい、はい、
私、まあ、さっきも言った通り、この作品、ともえまみ平凡な日常はですね、うん、基本的にそういう、まみさんの、うん、なんですかね、ずっこけ話というか、
はいはいはいはい、
例えばダイエットしようっつって、うん、外走って、うん、ビールばっか飲んでるからどんどん太ってきたと、
はいはい、
で走っていい汗かいた、うん、で帰りに焼肉屋寄ってしまうみたいな、
はいはいはいはい、
そういうのがあるんですけども、はいはいはいはい、やっぱりね要所要所ででもたまにこうたまにというかいい話みたいのもあってですね、でこれは2巻に入ってるやつなんですけども、まあ冒頭はいつものようにまた寝坊してなんかうだうだしてて、うん、休日の朝が開けるみたいな話なんですけれども、まあ、あることに思い出して、あ、出かけないとみたいな感じになるんですよ。で、出かける途中で、まあ、ホムホムと会ったりして、うん、ホムホムが、まあ、華やかなんかでばったり会うんですね。
おお、華や。
うん、華やかなんかで。で、そしたら、まあ、ちょっといろいろ会話してて、マミさん、ほら、彼氏いるって嘘ついてるじゃないですか。
ああ、
はい。で、ホムホムは、まあ、若干そういう、なんですかね、ちょっと黒ホムホムみたいな、うん、感じのあるキャラクターなので、
ちょっと、はいはい、は
い。いじり体質というか、うん、
はい、
そういうようなことをちょっとこ いじるような感じの雰囲気になるんですよ、
うんう
ん、あなた何を買いにみたいな、でマミさんもあ大事な人にねみたいなことを言うんですけれども、 彼氏のことだと思うじゃないですか、うん、そういうような感じで、はい、実はこの回はマミさんがご両親のお墓参りに行くっていう話 でそこでちょっと思い出すんです。あ、そういえばマミさんそっか、うん、あの、まあ、法少女になるきっかけが、うん、あの事故で、ね、ご両親亡くなってみたいなのあって、うん、でちゃんとその墓参りをしてで、うん、どこかちゃんと地に足のついた30代としての両親への墓参りみたいな感じのシーンがあってですね、そこが結構あちょっと忘れてた感じのところを
なんかグッときました
、ね、思い出させてくれるみたいな、うん、あそっかマミさんそうだよなそういうもの背負ってんだよな、うん、みたいなところをどっかでちゃんと原作寄りのところも気づかせてくれる、
なるほど。
でもこのね、あの心配しなくていいよみたいな報告してるうちにですね、自分の中でね、あお父さんお母さん来年こそ孫の顔を、あで来年は早すぎるかその前に結婚しないと、いやその結婚もいつできるか謎だし10年以内にはなんとか孫をってどんどんどんどんぶつぶつぶつぶつってどつぼにはまっていくみたいな、マミさんもまた愛らしいみたいな、うん、
それが同じ話に
はいはいはいっていう感じでね、結構そういう部分では、うん、結構気が抜けない部分もあったりしてですね、ギャグ一辺倒かなと思うと割とそういうシーンがあったりして、本当これはちょっとおすすめというか、うん、まだ読んでない人がいたらぜひ読んでいただき、
はい、はい、じゃあそのマジカルパチンコ小崎ちゃんもちょっとそういうシリアス、うん、シリアスなんじゃないけど、はいはい、もうちょっと原作を思い出させるような、うん、その舞子くんが要は敵側になっちゃう、それがなんか黒い黒マナと呼ばれるもののせいでその悪の方に入ってしまってた、うん、でそれが抜き切ってでなんか最終的にそのラスボスみたいなのを一緒に倒すみたいな感じ、うん、なんかそこで、一条楽くんと一緒になんか協力するみたいなシーンがあるんですね、うんうんうんうん、そこで、マイクくんのもしも君と違う世界で違う出会いをしていたら僕の道も違っていたのかもしれないね、
お
で一条くんがあお互い恋愛相談なんかしてケツを叩き合うような親友になってたりしてなっていう偽恋の本編をちょっとやっぱり、
なるほど、
思わせてくれるようなシーンがあって、その後魔法少女、先ほど言いましたね、魔法少女変身するときにあの裸になります、最終的にラスボスを倒すのにみんな裸になって、
これは豪勢な、
これはすごい、
はい、なんでここです
もう一番感動したシーンは、は
い、みんなが全裸になって魔力のパワーに対抗する、
これトラブルじゃないですか、
違うでも似てる感じしますね、うん、すごい
トラブル的な、
トラブル的な感じになります、
はいはいはいはい、なるほど、
はい、ウェブってそういうところでしょ、
はいはい、ウェブはそういうところですよ、
そうですね、
はいはい、もちろん、はい、でウェブでやってたのが単行本になるともっとなおさらこうなります
よね、うん、そう、
はいはいはい、女子トイレのあのデザイン変えるとかす
ごいウェブでもダメだった
なるほどね、まあ、そういう感じでいろいろ楽しめるという、
はい、
でお色気もお色気ちょっと原作よりも若干多めだったりするような部分もあるのかね、
そうですね、ただまあ、う
ん、サービスショット的な、
そうですね、ランマ2分の1のお色気ショットぐらいの感じ、
なるほど、なるほど、
考えていただければ、
はい、ランマ基準で、
はい、はい
そんなめっちゃいやらしいっていうのじゃない
ですか。なんかちょっとまあ健康的なお色気っていう感じですね。はい、は
い
は
いはいはい、いいですね。
了解です。はい、じゃあそして次は。
はい、じゃあまあもうさっきも言いましたけど、うん、まあ外伝なので本当にまあ起きるまでの話なので、うん、起きることはもう分かってるんですよね、うん。みんなこれを読んでるってことは。うん、でもそのいざそうなんですけれども、賢也の話なんですけど、
はいはい、
うん、賢也がまあその小学校からどういう風に成長していったかっていう話の最後の最後で、うん、まあ。大人って弁護士になって、うんうんうん、それでもやっぱりその時効を迎えてしまったりとかして絶望したりしたけれども、うんうん、その澤田さんっていう人に、うん、と出会って一緒にまた犯人を追っていこうって言って、うんうん、よし頑張りますよっていう時に電話が鳴って、うん、その報われる日が絶対来るよって言われて、澤、うんうん、田さんその日はきっと近いって言って携帯見たらそのお母さんからメールで起きたよってだけ、
うわーもうそれすげえじゃん、
でちょっとその辺歩いてきますって言ってもう走り出すっていう終わり方するんですけど、もうこれたまんないっす
ね、やっぱこれで本当の完結みたいな感じなんですね、はいはい、かけてたところは、はい、
普通にまあ起きたっつってみんな集まって最終回に向かいますけど、あこいつもそうかこういう受け止め方をしたんだなっていうところとかがもうたまんないっすこれ。
これはなかなかですね、
これまあ実際僕も買ってて、
はいはいはい、
ここの起きたような時に、はい、僕ね漫画みたいなひぐ
っひぐが出た、
うん、
あの伝説のひぐが出た
ひぐうぐって 泣き方してしまいました
ね。これね、こう見開きでこう、ね。
ああ、これはわかるわかるわかる。うん。この駒運びはわかるよ。めちゃめちゃ
グッとくるんですよ。うん、
で、またスマホの画面に涙がね、ほとりと落ち
てる。っていうところがね。
あ、これスマホでガラケーですね。
あ、そうか、ガラケーか。掃除だね。うん。
でもね、これは本当に最後で、ね、僕、アイリーの話もすごい好きなので、ぜひ、ちょっと、読んでた人は、読んでほしい。
ぜひぜひ。そう、8巻で終わってる人は絶対に買った方がいい。
なるほど。
アニメだけの人も読んで
ほしい。あ、なるほどね。そっかそっかそっか。アニメだけ通過してる人はもうこれまず読まない
と。これだけ読んでもいいですか、ね、
いいと思います。
原作、そのアニメだけ見て、原作8まで持ってないけど、9だけ買っても全然いいと思いますから。うん、いいと思います。ぜひぜひ、本当に読んでほしい。
何でしょう。パラレルっていいっすな。パラレル外伝スピンオフ、たまりませんな。
はい。
まあ、そんな感じですね。今後もまたこういう形で、はい、まあ、スピンオフ作品的なもの
を、ね。各々の漫画紹介いいですね、
うん。はい。紹介していきたいと思いますので、はい、今回はこんな感じでした。以上、この公式二次創作漫画がすごいでした。はい、ということでですね、はい、まあ、結構喋ってしまったんですけれども、はい、じゃあパパパッとまたメールなんかも読んでいきたいと思います。
来てる。
はい、20歳ネーム富士さん、
うん、
三平さんへ個人的に来ましたね。今期アニメの可愛い男の子の情報を送ります。それは名指しで来るわな。ご存知かもしれませんが、月が綺麗に登場する主人公のクラスメートで親友の、山科ロマンくんです。アニメの中でも一極めたつキラキラネームに、キラキラネームですが、驚きなのは名前を見ただけでは一瞬女の子なのかと思ってしまうが、男の子ということです。外見は中性的で言動もふわふわしており可愛らしいところも燃えますが、制服のワイシャツを着ず、着ずに T シャツにブレザーを全部開きにしているのも萌えポイント高いです。今後の物語の絡み方が注目の男の子キャラですということで、チェックはしてますね。確かにチェックはしてますよ。これは
やっぱり純粋な学園ものだから、うん、普通に男の子いっぱい出てきますもんね、
う
ん、
そうですよね、う
ん、
まあ今後どう動くかですね。今回ね、はい、いろいろ見たらね、はい、結構多いんですよ、
うんうん。
だから今後これがどう俺の中でこう、戦況が変化していくか。
男の子情勢が。
う
ん、
そうですね。はい、今でかい地図にコマこう動かしてこう、やってますからね。なんか悩みながら。
何の
軍師みたいな感じだった。
何の戦略シミュレーションをしているのか。そうそうそ
う、最前線に出て何かね。そんな、あとですね、二次サインネーム、こちら誠さん。今期の女の子キャラベスト3が決まりません。さくらベストの篠宮しおりさん、まだね、アイドルタイムプリッパラの夢川ゆいさんの2人までは決まっているのですが、好きなキャラが増えれば辛い日々も乗り切れる気がしますみたいな感じますけれども、
はいはい、
まあそうですね、皆さんのおすすめキャラも聞いてみたいですって言ってますけども、もう毎回ほぼ言ってるようなところもありますので、もしあれでしたら、バックナンバーも聞いていただければ、
ね、
はいはい、アーカイブ聞いてみてください。よろしくお願いします、はい、あとですね、こちらメイド特集やりましたね、
うん、はい、
メイドといえば鋼鉄天使くるみと、異国迷路のクロワゼモというのもありますね。僕はくるみ世代ですからね。くるみ世代。
鋼鉄天使くるみ、
鋼鉄天使くるみはね、いや、良かったですよ。
はいはいはい、はい。
僕はサキちゃんが好きでしたね。次女の。三姉妹の。アンドロイドの三姉妹。現実で言うとメイドじゃないかもしれないですけど。はい。あと、僕が初めて見たメイドキャラといえば、これが私のご主人様の沢渡姉妹。
うん。
沢渡でいいのかな？
かな？
沢渡姉妹。うん、ああ、ちょっとこう、セクシー系の、メイド服の走りみたいな感じですよね。ちょっとガーターベルトとか、
はいはいはい、
なるほど、
肩出てたり
とか。そうですね。はいはいはい。
懐かしい。
読んでたなぁ。
あと、メイドといえば、ゲーム秋葉ズトリップのサラさんかな。老舗メイド喫茶のメイド長、年齢不詳であらゆる娘をメイドに教育し、ご主人様かっこお客様をおもてなしする、うん、声も合います高根の原さんだし、
ああ原由美さんですね、
はいはいはい、ということで、
はい、秋葉ズトリップゲームとアニメでやっぱり全然違うので、
なるほど、
確かにキャラね全然同じじゃないですよ。
へえ、
だからそのゲームのキャラクターです。
なるほどなるほど、ちょっとこれ、うん、いいですね、
はい、
老舗メイドのメイド長、ちょっとチェックしなきゃみたいなところありますな。はい、はい、こんな感じでどんどんメール、ツイッター、感想よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そしてですね、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。 このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです、はい、感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合お名前は明かしませんのでよろしくお願いします。
お願いします。
そしてメール募集、こちらふつおた、まあ、感想や質問、好きなキャラ、アニメ話など、そして嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますので、どんどん応募投稿よろしくお願いします。
お願いします。
そしてさらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますということで、
はい、
はい、そんな感じで今回は、ちょっと長くなってしまいましたが、
はい、
第73回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴンドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、いや喋りましたな、うん、
このマミさんのこの帯の、うん、魔法少女歴15年超えっていう
そこそこのキャリアですよ、うん、
僕の芸歴より長いです
よいいっすよね、これはやっぱね、でもマミさんはこういうちょっとね隙があるところが、
うん、
ちょっと同人誌で育まれて完成されたみたいなのがありますからね、最終的に、ね、
ファン同士の
みんなで作ったマミさん、
う
ん、
そうそうそうみんなで作ってみんなでこんな悲しいマミさんを作られてしまったという
でもそれはじゃあ人気出ますよね、
出る出る出る、
面白いですね。